芸客デザイン研究所の坂井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、実際にウェブのマーケティングをされている方に向けて細かく情報をお伝えしていこうと、そういうコンセプトの番組となっております。本日は22回目でですね、テーマをウェブライティングということで、お届けしようと、ウェブライティング基礎の基礎というようなテーマでお送りしようと思います。で、早速お詫びなんですけども、この番組を毎週水曜日のお昼ぐらいに更新をするようにして、おりましたが、ちょっと諸々の事情がありまして、更新が土曜日となってしまいました。今実は金曜日のもう深夜に撮っておりますので、そのままアップをしてもちょっとお届けするのが遅れてしまうなということで、土曜日の午前中に配信をしようと、こういうふうに思っておりますので、今後ともお付き合いいただければなと思います。それではまず今回も3つのパートでお送りしようかなと思います。最初にちょっと告知のをさせていただいて、で今日のテーマをお話しした後、ちょっとまたいつもの、マーケティングとかにはあまり関係ないかもしれない、雑談みたいな、この3つの内容でお送りしていきたいと思います。まず告知をさせていただきますと、引き続きになりますけれども、ライティングの講座というのを開催しております。で、会場が大阪になってはしまいますけれども、今日のテーマとかなり近いというか、もう ほぼ同じかもしれないんですけども、ウェブライティングについての講座をしております。タイトルが心に残るメッセージで集客を成功させるウェブライティング講座ということで、お送りしております。で、すでに何回か開催をしておりまして、で、ご参加いただいている方からはものすごく好評といいますか、手前味噌な話で恐縮なんですけども、当然自分としてはね、これはもう本当に大事ですよねっていう話を、そのままコンパクトに、ギュッとこうまとめてお送りするような状態だったんですけども、あまりにこう内容が濃すぎて、ちょっとじっくり、覚えないといけませんねっていうことと、もっと詳しい話が聞きたいですとかですね、ある方はですね、このタイトルが心に残るメッセージで集客を成功させるということだったんですけども、もうそのタイトルを見た瞬間に申し込みましたと。告知のページにはどういう内容をお伝えするかというのの解説文は、書いてます。書いてますけども、ある方がですね、こう参加された時にすごくテンションが上がっておられてですね、で、どんなきっかけでお越しいただいたんですかみたいな話をしたところですね、タイトルで一瞬で決めましたっていう、申し訳ないですけど本文読んでませんっていう、実はこれ申し訳なくも何ともなくてですね、タイトルだけで決めていただけるようになれば、私としては一つは成功かなというふうに考えてたので、その方にとっては私がお伝えしようと思っていた講座の内容がもうまさに今自分で必要だと思っていたことで、それをもう提供してもらえるんだと信じてやってきましたということで、お帰りいただく時もすごく満足されてらっしゃってですね、ちょっと費用の方がね1000円という形で、あまりこう金額を高くしてなかったもんですから、本当にこの金額でいいんですかっていうふうにおっしゃっていただけるぐらいですね、大変満足度が高いですとおっしゃっていただけているような講座をお送りしていますので、今日の内容にも少し絡みますけども、非常にやはりこう文章を書いていくというのはマーケティングの中でも重要な位置を占めますので、またお時間があってね、大阪近郊の方の場合はですね、週に2回ほどやろうかなと考えています。木曜日の夜20時からと土曜日の朝10時から、この2回でお越しいただけるようにしておりますので、ぜひちょっと集客とかマーケティングで行き詰まっておられる方も含めてですね、 お越しいただければなと思っておりますので、またご覧いただけるようにしておきます。はい、それでは今日のテーマ引き続き、ウェブライティングについてお伝えしようかなということで22回目をお送りします。で、言うとですね、ブログとかフェイスブックとかの投稿の文章ですよね、あれをどうやって書いていったらいいのかというようなテーマになります。で、ウェブライティングっていう言い方をされる方がいらっしゃるのでそういう言い方をしてますが、どんなジャンルの話なのかなということで、ウェブマーケティングに非常に密接に関連しているためですね、このポッドキャストの大きなテーマはウェブマーケティングになりますけれども、そのマーケティングをしていく中で文章の作成というのはほぼなくてはならない非常に大切な要素なので、今日はその文章の作成についてお伝えをしていこうかなと思います。で、まずウェブライティングっていうことがどういうことかっていうのを念のために解説をしておきますと、言うとウェブ上で公開するための文章の書き方のことを意味していまして、例えばいわゆる自社サイトっていうんですか、会社さんだったらコーポレートサイトとかそういう言い方されるかもしれないですけども、そういうホームページの文章を書くっていうのはウェブライティングをするというふうに言えると思います。で、ウェブに載ってることで言えばブログもね、そうなのかなと思います。いわゆる記事というやつですね、日記のようなことを記録しておられる方とか、私のように何か一つのテーマに沿って情報を発信するようなそういうスタイルの方も含めて、ブログもウェブライティングの中身に入るのかなと。で、またSNS ですよね、 Facebook とか最近Instagram が注目されているということもありまして、Instagram の場合は写真がメインではありますけども、写真に一言添えるコメントとかね、Twitter もそうでしょうけれども、要はネット上で公開するような文章を書くのもウェブライティングになりますね。SNS も一緒ですと。で、例えばビジネスを含めてのメールですね、いわゆる E メールってやつ、あれも広い意味ではウェブライティングと言えると思います。で、要は普通に紙に文章を書くというもの以外でネットを通じてやり取りしてですね、言うとビジネスに関連するような文章を書いていくのをウェブライティングと呼んでいるというふうに考えていただければいいかなと思います。で、そのウェブで公開してビジネスにつなげていく文章なんですけども、じゃあどうやって書いていきましょうかという話になりますね。で、言うと大人の文章の書き方講座みたいな、そういう回になるのかなと思いますけども、ちょっと思い出していただきたいんですが、普段おそらく、パソコンとかスマホとかタブレットとかで SNS も含めて1日に1回も文章を書かれずに過ごされるという方はもう少数派になられてるのかなというふうに思います。私 もう毎日のように文章は書いてます。パソコンとかタブレットとかスマホとかでね。で、その時のことをちょっと思い出していただきたいんですけども、普段文章ってどうやって書いておられますっていうことなんですよ。で、改めて聞かれるとえっていう感じでね、文章どうやって書いてるっていうか、書こうと思ったことを書いてますけどみたいな、そういう感じで意識をあまりしたことがないという方が多いのかなと思います。で、私もですね、おそらく今そういう感想を抱かれた方と同じような時もありました。ウェブマーケティングを始めてそろそろ9年目になるんですけども、それ以前は当時まだあまりウェブとかインターネットが普及はしてませんでしたけれども、それでも文章を書くという機会はありました。メールとかをねやり取りするというのはね。でも、その時にどうやって文章を書いていくかっていうような考えをしたことはなかったです。要は書かないといけないことを書いてるだけっていう、その いわゆるこう方法論といいますか、ノウハウといいますか、そういうものを特に意識したことはなく、言うと普段何気なくやっていたって感じですかね。もう言うと、今日連絡事項があるからメールを書いてるとかね、業務報告があるので、まあ、日報をパソコンで打ってるとか、そんなような使い方だったんですけども、まあ、今日はそこを少し意識していただいた方がいいかなというような内容にもなります。で、こういうことを考えておられる方と考えておられない方とではやはり差が出てくるので、少しそこについて、まあ、一緒に考えながらお話を進めていきたいなと思います。で、まあ、まず結論からですけれども、ウェブライティングについても書籍でね、まあ、いわゆるライティングのスキルをノウハウとかハウトゥーとか、ああいうのをお伝えしているような書籍がまあまああります。で、まあ、私の意見というのも多分に含まれてますけども、今日お伝えしたい結論が、そのライティングに関してはいわゆる絶対的な法則とか、こう必勝パターンとでもいうんですかね、ビジネスなので、まあ言うと売り上げ上がるとか新規顧客が獲得できるとか、そういう意味合いでの必勝パターンというのはありませんというのが結論です。で、これは実際に今もまあ現役でやっているので特にそうなんですけども、ウェブのマーケティングをしながらライティングをしてきた人間としての本当に素直な感想として、必勝パターンってないなって感じですね。絶対的な法則もないなって感じです。絶対的な法則というのは、要はこの通りにやれば必ず成果が出るっていうあのパターンですよね。例えば 1+1 は2っていう、あれは公式がありますよね。いわゆるの足し算のね、ああいう感覚のものはないんですよ。この通りにこういうふうに書けば必ず、まあ、言うと契約取れるとか、もうそれがあったらもうこんなに楽な仕事はないんですけどね。もう本当なくて、毎回毎回もう言うとゼロからスタートしてるような、そんな感覚です。まあ、そのためですね、要は前と同じ文章を書いても全く結果が異なるということばっかりです。いわゆるこれは鉄板で使えるかな、この、まあ、文章はみたいな、セールスとかの文章でもね、使えるかなと思うんですけども、実際やってみると全然成約率が下がってしまったりとか、反応率がすごく落ちてしまったりということが逆にあります。で、まあ、実はこれも当たり前の話ではあるんですけども、もし仮にね、先ほどお伝えしたようなその絶対的な法則、もうこうやったら必ずこういう結果が出るっていうパターンとか、いわゆるこの失笑のパターンですね、もう この文章さえ出しておけばうちは確実に何割かの制約が上がるみたいな、もしそういうのがあったとしたらですね、実は世の中はその必勝パターンの文章であふれかえることになるはずです。何しろみんなそれを使いますんでね。で、もう お気づきだと思いますけど、読む側の立場からするとですね、毎回毎回同じ文章を出されてもですね、まあ言うと満足度がどんどん下がるというか、まあ言うと またこれかっていう、その飽きるとかですね、そういうことが起こってるんですよ、受け手側の方はね。ところがですね、本当に不思議なことに、受け手側の気持ちになりましょう、いわゆる顧客の目線に立って考えましょうとかですね、顧客視点が大切だとかですね、お客様の気持ちを第一にとかって言ってる人間ほどですよ、もう私も含めてですけどね、不思議なことにビジネスが現場に入るとその視点がどっか行っちゃうんですよね。今前と一緒にやったら前と一緒の結果が出るっていう、逆に考えたらそんなことはないっていうのは、もう今もうね、実際にちょっと考えてみてもらっただけでも分かると思いますけども、そんなことはないんですけども、やっぱりビジネスの現場に入って、まあ、自分視点で取り組むことになるので、そこが飛びがちになるなと。こういうセリフがよく聞かれるんですよ。前と同じチラシなのに反応が落ちてきましたとかですね、いつものように広告を出してるのに費用対効果が悪化してきて、このままでは赤字になりますとかですね、 いわゆるの前と同じなのにっていう、その前と同じでよかったらもう僕は本当にこうあれですわ、もう成果を出している文章があるのでね、それをずっとこう出し続ければいいので、もう何もしなくてもお金がいっぱいっていうことにはやっぱなりませんわね。まあそんなことはないんですよやっぱり。で、まあ、この時点で、まあ、このお聞きの方は非常にラッキーかなと思う一つが、いわゆるあの文章とかコピーとかですね、セールスのコピーとか、ああいうもので必勝のパターンっていうのはもうないので、特に探す必要もないですし、そういう必勝のパターンがまあ僕のとこ来たら知れますとかですねこう私は分かるのでそれをお教えしますみたいなことは、まああまりこう鵜呑みにされなくてもいいので、まあそういうのは探される必要はなくなりましたので、おめでとうございますっていう感じです。私もそれに気がつくのにだいぶ時間がかかりましたが、結局その都度その都度どうやれば成果が上がるかを模索し続けることになるのかなというふうに思います。特にあの反応が上がった広告事例集みたいなのっていうのはですね、あれもほぼほぼというか確実に過去形の話なので、もし過去の話で未来が確定できるのなら本当楽なんですけどもね、まあ、過去は過去、その過去はあくまで参考にはなりますが、それを答えだと思うととんでもない目に遭うので、使い方をよく考えられないと、前と同じような広告、よそがやってるのと同じ広告というのがいつもいつも成果が上がるとは限りませんし、成果が上がらないとも限りませんし、まあぶっちゃけた言い方をするとやってみないとわからないので、そこについてはじっくりとこう時間をかけていただくという考え方を逆にしていただかないといけないのかなというふうに思います。で、まあ、実はここまでの話は前提の話ですね。で、実際にウェブライティングについてまあお伝えしていきたいなと思いつつもですね、少しその、まあ、要は必ずこうなるとか必ず売上が上がるとかそういうのがないですよっていうのをまず踏まえていただいた上で、お伝えしたかったなと思ったので、まずこのお話をさせていただきました。で、まああのいつもならこのまま続きでやってしまうんですけれども、ちょっと反省をしましてですね、あまりに長々と話しすぎるとちょっとお聞きになられている方が、もう途中で嫌になられるかなと思ったので、次回もこの続きのウェブライティング、いよいよ、まあ、具体的に文章をどうやって書いていったらいいのかということについてお伝えするのは次回以降にしようかなと思いますので、ぜひ来週もお聞きいただければと思います。で、まあ、今日のテーマはこちらで、まあ、要は文章がマーケティングについては大事だなということのまたまた関連になるんですけども、今日はまあ、先ほどの講座にものタイトルにもありましたけども、まあ、心に残るメッセージっていうのはちょっとどんなものなのかなというのをちょっと雑談めいたこう独り言みたいなのをねお話ししようかなと思うんですけども、まあ、私も心に残ってるこうフレーズっていうんですかっていうのがいくつかあります。それはいわゆるこう名セリフみたいなもんですかね、ドラマとか小説とか映画とか、まあ、そういうのの中でですね、こう記憶に残るというか、あこのセリフ本当いいな素敵だなとかちょっと心が動いたなみたいな形でですね思うのが、まあ、今僕が言った通りです。実はその心が動いた感じ、そのいわゆるこう、まあ、やられたなというか感動したなっていうフレーズはやっぱ心に残ってますね。でちょっと言い方を変えるとですね、心に残るフレーズってどんなフレーズなのかなっていうと、やっぱ感情をその書いておられる方、メッセージを発信している方がどんな感情の動きをされているかっていうのが伝わってくるフレーズというのはやはり心が動くのかなと思います。で、まあ、またまた私の趣味の話になりますけども、まあ、漫画でブリーチというね、まあ、つい 先月ぐらいに連載が15年にわたる連載が終了したっていうブリーチっていう漫画の中の一節でですね、 まあ、女の子のキャラクターで井上織姫っていうキャラクターがねいまして、でその女の子はあの主人公の、まあ、黒崎一護っていう男の子がいるんですけどもね、その男の子とか、まあ、好きで好きでっていうキャラクターだったんですけども、まあまあ、ある時ですね、敵に囚われの身になってしまいまして、で、まあ、その敵に囚われの身にはなっていながらですね、たった一人にだけ別れを告げてきてもいいと、その約束を破ると、まあ、お前の仲間を、まあ、やっつけていくぞみたいな、そういうちょっと脅された時にですね、彼女はその黒崎一護のところに行くんですよね。で、まあ、その時の、まあ、別れのセリフがすごくこう印象に残ってまして、まあ、その子はちょっと明るいキャラクターで、こう普段はこうおちゃらけたようなことを言うんですけども、で、まあ、ちょっとね そのまま僕が女の子のセリフをそのまま言うとちょっと気持ち悪いので、要約だけするとですね、まあ、その子はいろいろやりたいことがあると、で、まあ、このまま囚われの身となって、もしかするともう命がなくなるかもしれないということを覚悟した時の最後のセリフでですね、まあ、もっとやりたいことがあったなっていう話をするんですね。でその時にあと5回ぐらい人生があったらいいなって言ったんです彼女はね。でそうすると5回とも違う町で生まれて、で5回とも違う仕事をして、で5回とも違うものをいっぱい食べて、で5回とも同じ人を好きになると、こういうことを言ったんですね。で要はいろんなことをやりたいし、いろんなものを見たいし、いろんなものを食べたいし、でも好きになるのはみんな一緒ですと、で こういうセリフがですね、非常にこう心が動いたなと思って、ちょっとあの今個人的にはちょっとうるうるするんですよね。こういうセリフを聞くとですね、非常にこう心が動いて、まあ、あの伝わってなかったら私のこう話術が下手なだけなので非常に申し訳ないなと思うんですけども、要はその彼女からするとあなたのことが好きですという表現をこうちょっと詩的にね伝えている、こういうフレーズは非常にこう自分としても心が動いたなということで、まあ、こういうメッセージを伝えられると、まあ、ビジネス上なんでね、あなたのことが好きですとかっていうのとはまた違うメッセージにはなりますけれども、要は相手の心を動かそうと思うとですね、心を動かそうって考える時点でちょっとこう、まあ、無理があるというか、こうなんておこがましいと言うんですかね、やっぱりこう自分の気持ちが動いていることを伝えることでそれに共感してもらうっていうのが、まあ、素直というかそれ以外ないのかなというふうに思ってるので、まあ、これはライティングのところに非常にこう関連してくる話にもなりますが、やはりこうお客様と、まあ、契約したりとか購入していただくときもですね、単によその業者とか、まあ、私の場合はこうアドバイスとかを求めていただくのではなくて、まあ、酒井さんにお願いしたいなと思ってもらう一つの方法として、まあ、その方と、まあ、同じ価値観を持ったりとかですね、共感できるようなものがあるというのは非常に強いのかなと思ったので、こういうお話をさせていただきました。まあ、あの次回もね、またあのウェブライティングについてとか、あと、まあ、この番組そのもののテーマである、あの物語の力を使うということがどういうことかというののお話についても、まあ、今のが、まあ、非常にその物語の力を使うということにも関連してくるので、またその辺をまとめてお伝えをしていきたいと思っておりますので、次回もまたお聞きいただければと思います。はい、それでは本日はここまでとなります。最後までお聞きいただきましてまたありがとうございました。また来週お目にかかるのおかしいですね、お耳にかかるというんですかね、あのまたお聞きいただければありがたいと思っております。 あとあの、まあ、引き続きあのメッセージとか感想とかリクエストとか質問とか、随時募集をしておりますので、またお寄せいただければと思っておりますので、まあ、お気軽に、まあ、一言つまらんとかやめてしまえとかそういうのはなしでですね、あの、まあ、楽しいとまでは言わないですけどぐらいの、そんなんでもいいですし、絶賛していただけるのであれば私はおだてられると気になるタイプなので、いつも以上に頑張りますので、また来週もお付き合いいただければと思います。それでは最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。